先週の御言葉は、ユダヤ人たちが主イエスを取り囲んで、いつまで私たちに気をもませるのか、もしメシアならはっきりとそう言いなさいと言って迫ったところでありました。今日の箇所はそれに続くところであります。先週の御言葉の最後の一言が、ユダヤ人らにとっては許しがたい一言となっていました。主は言われました。私と父とは一つである。私と父とは一つである。父とは神のことで、一つであるとは自分を神と等しいものにしているということになります。実はすでに同様の発言を主はしてきておられますが、ユダヤ人たちは自分たちが期待するような答えを主イエスから引き出すことができず、イライラしておりました。そして改めてはっきりとメシアかそうでないのかと問い詰めたところで、私は父と一つであると最後に主は言われたわけです。この小さな一言はユダヤ人たちにとって激しい怒りと憎悪を引き起こすスイッチを入れる一言になったと言えます。そこで今日の冒頭31節、ユダヤ人たちはイエスを石で打ち殺そうとしてまた石を取り上げたとつながってくるわけです。石で打ち殺すというのは、旧約聖書の中の律法に定められている最も重い罪のうちの一つ、三つある中の一つとして定められています。殺人、姦淫、そして神冒涜。この最も重い罪の三つ目の神を冒涜する罪として石で打ち殺されようとしているわけです。この時に主は真正面から石を手にする者たちに反論いたします。私は父が与えてくださった多くの良い技をあなたたちに示した。その中のどの技のために石で打ち殺そうとするのかと、最も重い罪を犯している、石打ちの刑に処すべきだとする、その罪を具体的にどの行為であったというのか、技という具体的な行為をきちんと言ってみなさいと逆に突きつけています。この種の言葉にはユダヤ人たちも一瞬ひるんだのではないでしょうか。ここでユダヤ人たちと言われている人たちは、自分たちが思い描くそのメシア像、救い主としての姿に、このナザレから出ているイエスという男が合致するのかどうかを見極めようとしているわけです。使える男なのかどうか見極めようとしている。しかしながら、すでにこのナザレのイエスという人物に対しては嫌悪すべきものを感じ取ってきております。自分たちの思い描くメシアとして立ち上がる気のないこの男を放置しておくことはかえってよくない。この男は自分を神として神を冒涜しており、 これを見過ごしにはできない。そうだからと言って石を手に取ったわけです。しかし、いわば極刑にあたる石打ちの刑を執行しようとするのなら、その罪の具体的な事例を出せと言われて、それに答えることができないでいるわけです。苦し紛れと言うべきでしょうか、あるいはそれとも正直にとでも言うべきでしょうか。次のように答えます。良い技のことで石で打ち殺すのではない。神を冒涜したからだ。あなたは人間なのに自分を神としているからだ。技としてではなく、いわば自分は神と等しいと自称している。それが神を冒涜しているということであり、石で打ち殺されるに値する罪だというのです。これに対して主は少しへりくそをこねているようなやりとりをしているようにも見えます。あなたたちの律法にこう書いてあるではないかと反論いたします。そこで言う律法というのは、私たちにとっての旧約聖書全体をここでは指しています。実はここで主が引用している言葉は、詩編82編の言葉です。律法と言いますと、創出、レビ、民、申命記という、モーセ五書と言われる最初の5つの章を普通考えますけれども、ここで私は、旧約聖書全体をどうも含めています。あなたたちの律法にこう書いてあるではないか。そして、詩編82編の言葉を引用して言われるわけです。どうぞお分けならずに聞いていただければよろしいかと思いますが、この82編という詩編は、地上で裁きを行う権威を託されている権力者たちが、その権力を乱用して、正義と公平を踏みにじることをしていた。まあ、そのことに対する非常に厳しい警告をする言葉であったのです。そこには確かに、私、つまり神様がですね、私は言う。あなた方は神だ。実は、この新旧約聖書で開けていただくと、あなた方は神なのかというですね、問いかけの形に訳されています。ちょっと前の口語訳聖書や文語を見ていただくと、あなた方は神だと、今日の主イエスが引用されている形で出てきております。で、さらに続けてですね、あなた方は皆、意図高き者の子だ。意図高き者とは神のことを表します。しかし、あなた方は人のように死に、もろもろの君の一人のように倒れるであろう。これは、あなた方、この世の支配者たちを、神のごときものとして認めてやろうと思っていたが、あまりの乱脈ぶりゆえに、普通の人と同じく死に、倒れて滅びるより他ないのだ。という厳しい神の宣言であったのです。主はこの言葉を引用され、聖書の中にはこのように、あなたたちは神だと人間に対しても言われているではないか。まあ、反論されたわけです。しかしこれは単なる反論ではありません。もちろんへりくつをこねた反論でもありません。そうではなくて、ここには痛烈な皮肉が伴っていると言えるでしょう。もともとこの詩編82編においても、あなた方は神だ。君たちは意図高き者の子だ、神の子だ、というこの言葉も、 実は大きな皮肉であったわけです。とても神だとか神の子だなどと言えたような働き方や生き方をしてないにもかかわらず、そう言われるのは、これは明らかに皮肉です。今や主はそれを引用しつつ、石を手に取り、今にも投げつけようとする者たちの彼らが内に秘めている問題点を炙り出すかのように、この言葉を投げかけていくのです。この詩篇を引用することで、人間をも神と呼ばれているではないか。単にその呼ばれている呼ばれてないということの反論だけではなかったと思うのです。この言葉を通して主は逆に石を手に取る者らがどうしてここまで激しい怒りに燃え、憎悪に駆られていくのか、その根本原因を明らかにされていきます。実は主イエスに対してお前は自分を神にしていると批判してきているわけですが、ユダヤ人たちは実は自分を神の位置に置いているのはまさにユダヤ人彼ら自身であった。それが技によって明らかになる。主イエスの技が、主の内実、その中にある、誠のその内容、内実として、誠の神の子であり、メシアであることを表している。それに対して、実はこの主に対して怒りに燃え、憎悪に燃えているユダヤ人の内実こそ、実は己を神の位置に置いて自分を神としている。それが彼らの石を取り上げ、今にも投げつけようとする彼らの技によって明らかだということになるのです。主に対するユダヤ人らの激しい怒り、憎悪、その本当の原因は何なのでしょうか。神を冒涜しているからだと言います。確かにその理由として挙げられています。しかし、ここで本当にユダヤ人たちがここまで怒っていく、主を憎んでいく、その動機としてそれだけなのでしょうか。ここでユダヤ人と言われている人たちは神の言葉としての聖書のことも詳しい人たちであると言えるでしょう。おそらく彼らは何か客観的な問題についてはここでしているような反応をするのではなくて、ずっと冷静に落ち着いた理性的な対応をしていたでありましょう。万が一主イエスのなさった技のどこかに問題があるとするならば、あなたがしたこの行為は律法のこれこれに違反しておりよろしくないということができたでしょう。しかし彼らは自分たちの極めて個人的な内面的な急所をつくような言葉や技に情動的な反応をしてしまう。激しい感情の爆発、劇場とも言えるような反応がそこに起こる。個人的内的な急所とは、そこを非難されたり否定されるということは、自分の一人の人間としての誇りが傷つけられるに等しいことなのです。その急所とは、神抜きの、あるいは神や信仰という張りぼてをかぶっ ったプライドであります。神抜きのというのは自分の実力で、あるいは自分の努力である成果を成し遂げたのだというプライドです。神によって与えられた成果ではなくて、あくまで自分の成果としていて自負していて、そこに高いプライドを持っているのです。信仰者という肩書きを持っていると、そこはうまくカムフラージュして、神様のおかげですとか、あるいは信仰のゆえになどと口ではいくらでも言えます。しかし、その神や信仰というものが張りぼてであった場合、その下に隠れている本音は、やはり自分の努力の結果だとどこかで思っている。それが無自覚な場合もあります。自覚的であろうと無自覚であろうと、そこに触れられて、そのプライドが傷つけられるようなことになりますと、極めて感情的な、情緒的な反応をし、非常に頑なになり、聞く耳を持たず、自分のそのプライドを傷つけた相手に対して、激しい怒りと憎悪に燃え、しまいには殺意さえ抱くようになる。主イエスが、私と父とは一つであると言い、父が与えてくださった多くの良い技というものが、いちいち勘に触り鼻につく。それは別な言い方をすれば、妬みであります。ヤコブ書にも、妬みは肉に属するもので、悪魔的なものであると言われていますが、妬みは、自己の思い上がりから生まれてくるものであります。ユダヤ人たちが神になり代わって人を裁くようになっていた。自分たちの裁き、裁定が神の御旨であるとして神になり代わっていた。神になっていた。まるで、まるでそれを否定するかのように、ナザレのイエスというこの男は片足から人を許していく。病人を癒すのも、罪の縄目からの解放を表す印として行う。それは自分たちの権威権限を低め否定するものとして許しがたいものであったのです。イエスの技はことごとく神による許しと解放をもたらすものであった。ユダヤ人らにしたら真逆の判断を下してきている。この者たちは裁かれるべき者たちだ。この者たちは汚れた者たちだ。この者たちは滅びに定められて叱るべき者たちだ。それを自分たちこそが判断でき、自分たちこそが執行するものだと自負してきている。主イエスの技はそれをことごとく全部ひっくり返していってしまう。どれもこれも許しがたい。良い技として認めざるを得ないでいながら、吐き気を催すほどの嫌悪する技であったでありましょう。そしてユダヤ人らは、いよいよ固くなになり、心閉ざして聞く耳を持たなくなっていく。主は言われます。私の技を信じなさいと。その技に表されている内実を、その真相を見極め、受け止めなさいと。主の技をよく見て信じるならば、そこに父なる神と主イエスとが誠に一つであること、父が 主の中に、うちに、主イエスが父なる神のうちにいますことを知るであろうと。主イエスが誠に神の子であると知るとは、神の御旨をそこに知ることになるわけです。それが実はいかに幸いなことであるか。しかし、かたくなになり、聞く耳を持たないユダヤ人らは、なお主を捉えようとしていった。主を責めていることが、そのまま自分たちに跳ね返ってくるのですが、それを受け止めることはできません。自分たちの技が、自分たちのどんな内実を表しているのか、認めることができません。そして何としても主を捉えねばならないと躍起になっています。しかしここで、主イエスは彼らの手を逃れて去っていかれた。まだ主が栄光をお受けになる時ではありませんでした。しかし、刻一刻とその時は迫っております。今日のこの箇所で大変興味深いのは、こういうユダヤ人らとの激しいぶつかり合いの情景、出来事を告げた後、主はその都エルサレムを離れて、ヨルダンの向こう側、洗礼者ヨハネが最初に洗礼を授けていたところに行って、そこに滞在されたとあるのです。そこには、洗礼者ヨハネの働きによって整えられた人たちがいたと言えるでしょう。主の技を見て、その技の内実をきちんと受け止める人たちがいたのです。洗礼者ヨハネは何の印も行わなかった。奇跡を行いませんでした。それに対して、主イエスは多くの印を行われた。この対比の中で、ヨハネが話していたことは本当だったと信じた人たちが言ったというのです。それは、ヨハネが話していたこととは、主イエスの技の内実を指し示していたものであり、主の技からそこで一体である父なる神の御旨、すなわち深い愛を見出している人たちでありました。エルサレムの権力を手にしているユダヤ人らは主を拒絶しましたが、ここヨルダンの向こう側の洗礼者ヨハネによって備えられ、整えられていた人たちは主を受け入れ信じたのです。主の技の中に、この方が神の子であり、誠に神と等しいお方であること、そしてそれは深い神の愛を表すものであることを信じたのです。ここで私たち自身に振り返って考えてみたいと思うのですが、実は私どもも振り返りますと、今日のところに出てくるユダヤ人らと同じことをしていることがしばしばであります。あるいは同じものを内に秘めていると言ってもよいでしょう。それは、主の言葉と技とを客観的に第三者的に聞いて済ませるだけならば、何の問題もないのですが、主の言葉や技が私どもの中に秘めている神抜きのプライド、あるいは信仰という張りぼてをかぶっているうちに秘められたプライドに触れられたときに、やはり激しく怒り、憎悪の塊となって反応していく。具体的には、様々な、触れてくる出来事や人に対して私たちは反応するのですが、それは、この御言葉を通して主の光に照らしてみるならば、思い上がり以外の何者でもありません。自分の力でこれを成し遂げたんだ。自分にはこれだけのことができるんだ。 そういう思い上がりであります。私どもは自力ではその思い上がり、神抜きのプライドを内に秘めていることを認めたり、悔い改めたりすることができません。そこに触れられたり、君の中にこういうものがあるんじゃないかと告げられたりしようものならば、一層強情に固くなになるばかりであります。まるで自分のメンツや体面を傷つけられたかのごとくに真っ赤になって怒り出す。しかし、この礼拝の場に導き出されて、この主の言葉を聞くことができたということは、私どもにチャンスが与えられているということです。悔い改めのチャンスが与えられているということです。聖霊の助けを請い求めつつ、悔い改めたいのです。改めて一つ一つの主の技をよく見ましょう。そこに父なる神の技として、神の深い愛が見えてくるでしょう。こんなにも思い上がった愚かなものを裁いて滅ぼそうとはせずに、尊い御子の命を代償にしてまで私どもを許し生かそうとしているとは、主イエスの技は私たちを糾弾し追い詰め裁こうとするものではなく、この思い上がり、この妬み、この怒りと憎悪に縛られている私どもを解放し、救い、生かそうとする神の愛が、その内実であるということを心に刻んでいきたいのであります。その愛を受け取り、応えていくことが信じるということです。ヨルダンの向こう側で、主を信じた人々は、その主の技に、ただ驚いて感心するのではなく、その内実としての神の愛に、を受け取り、それに応えていった人たちであったのです。私たちもここに、この礼拝の場に導き、招き入れられ、主の技の前に立たせられています。十字架の前に立たせられています。そしてその内実に触れる恵みをいただく。それは、その愛に応えて信じるということへの招きでもあります。私たちはこの礼拝において、信仰告白を持って、賛美の歌を持って、捧げ物を持って、応答していこうとしています。そして、日々の生活をもって、応えていこうとしています。その意味で、信じるとは、礼拝を捧げることであり、主に喜ばれる生活をすることでもあるわけです。そして、その原点、出発点としての洗礼、新生、新しく生まれる新生へと招かれています。今日の御言葉の最後のところで、主は洗礼の場所へと向かわれていき、まるで私たちをその洗礼の場所へと導いて誘っていてくださるようであります。それも、主の技の内実を知る恵みをいただいた者の場所を指し示していると言えます。すでに洗礼を受けている者には、その原点に、求道している者には、洗礼への招きとして、信ずることへの招きとしても、今日の御言葉があることをしかと聞き取っていきたいと願うのであります。